Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。さあ12月もね、半ばを過ぎまして、本当にせわしくなってきましたね。もういくつ寝るとお正月なんていうね、もう音も聞こえてきそうなぐらい、なんかもう本当に今年も残り少なくなりました。さあもう今年に入ってさ、皆様もう今年というかもう今月に入って、先月からもしかして忘年会たくさん始まったらっしゃるかなって思うんですが、本当に今年は増えましたよね。5月に第5類にコロナ禍もねなりまして、それからまだまだね、その夏ぐらいまではあんまり皆さんもちょっと様子を見ながらって感じだったんですが、徐々にいろんなイベントごとも増えてきて、そして秋からこの冬にかけてはですね、本当にたくさんのイベントが戻ってきました。そしてやはり年末の皆さんの楽しみというのは、やはり今まで我慢していた忘年会だと思うんですよね。ですからいろんな方たちとね集まって、やっぱりね、画面越しでね、ウェブでやるのもいいよ、でもやっぱりね、皆さんとの本当にお会いしてのお話、そういったコミュニケーションっていうのは本当に大事だなって思ってます。ですからね、皆様もお空ではつながってはいるけど、やっぱりアイボールしたいよって思ってらっしゃる無線ファンの方もたくさんいらっしゃるんじゃないのかなと思います。そんなことでね、今年はじゃあみんなで集まってアイボールしようということで、多分集まって飲み会をやってるっていうね方たちも多いんじゃないのかななんて思っております。はい、私も飲みすぎに気をつけて、いろんな会に今年は顔を出してますということでね、今日もたくさん皆さんと楽しいお話していきたいと思います。今日のお相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞ皆様、ビームアンテナ最後までお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はアマチュア無線の方との情報番組でございますんでね、今日はどんな情報飛び出してくるでしょうか。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
76.2 Music Lovers FM。
さあそれでは行ってみたいと思います。今日の最初のお電話はこの方につながっております。それでは行ってみます。さあそれでは今日はですね、大橋太郎さんとお電話がつながっております。大橋さん、
はい、
はい、今日はよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
さあそれでは簡単に大橋さんのプロフィールをお聞きしたいんですが、
はい、
元電波新聞社っていう会社だったんですよね。
そうですね、
はい、そこのなんか編集長ということでしたけど、新聞社、新聞の編集長？
いや、最初入った時は、
はい、
出版部に配属されました。
はいはいはい。
でご存知の方も ある程度年齢いった方はご存知だと思いますけど、ラジオの制作っていう月刊誌に配属されて、
はい、
それからアマチュア無線関係だとハムライフっていう本も、ちょうど私が入社した71年に創刊したんで、その両方で、スタートしました。
あ、うちの、OM さんもやっぱりラジオの制作っていう本は昔買ってたよって言ってます
そうですね、はい、それ以前に私ももちろん中学の時から免許を持って、
はいはい、
アマチュア無線は夢中でやってました。それから7歳の時から秋葉原に通って、うん、まあ今も通ってるんですけど、
はい、
そういう意味では水を得た魚のようにね編集に一生懸命頑張りました。
このもともと無線に興味を持ったっていうのは何かこうあったんですか、子供の頃から。
ええ、ありました、
はい、
たまたまね、私は新宿の富山ハイツっていうところの都営住宅に住んでたんですけど、
はい、
ラジオになんだか デンマーク、メキシコとかって入ってくんですよね。
あ、ラジオを聞いてるのに、
うん、で、うん、あのそういうことが好きな友達とデンマークとメキシコが聞こえるかなって言ったらDM さんだったんですね、J1 の。
あーあー、そういうわけですね。
それでもう引き止めて、うんうんうん、そこへもう小学生でしたけど行ったりなんかもしてました。
あ、そういうのがあって秋葉原にもだんだん興味出てきて、
ね、はい、
でも中学生の時にもうアマチュア無線のじゃ免許を取って、
はい、
はい、
まあ、そんな無線関係では記憶がありますね。まあ、会社入る前は、うん、あの DX に夢中で、おうおう、10メーターで一生懸命頑張ってました。
あ、そうなんですね。じゃあもうこの会社に入ろうってもう感じで思って入ったわけなんですね。
いや、そういうわけでもなかったですね。正直言うと C 級出版とかの方がいいなと思ってたんですけど、
ほうほう、
ただ入ったからには一等賞になろうと思って、うん、編集を工夫してラジオの制作が8万部近くまで伸ばしました。あの海外放送を聞く BCL なんかのブーム、はい、それから今もやってる方多いですけど、あの、CB 無線ですね、
うん、
無免許できる無線のブームなんかも作りました、はい、
もう大橋さんがこの辺入った頃はもう本当にそういったものづくりもそうだし無線もそうだしすごい盛り上がってた時代だったんでしょ。
まあ、そうですね、あの技術もどんどん進歩してきましたから、
はいはい、
真空管からトランジスター IC、うん、LSI、うん、そういうことがであのどんどん発達しましたね。
ね、
だからアマチュア無線の方もすごいブームになった時期もありますけど、ちょうどそのピークの頃ね、
うん、
やっぱりマイクロコンピューターがあの流行り始めて、うんうんうん、それから少しデジタルの方へずっと流れてきて、私も、雑誌はマイコンベーシックマガジンという雑誌の編集長もその時期にはやりました。
あ、はい、じゃあもう何年そちらにもうお勤めになったんですか。
半世紀ですね。
半世紀、すごいすごいすごい。で今はもうそちら会社の方は引退なされて、
はい、
はい、今毎日ご自宅で何やられてるんですか。
今はですね、あの電波新聞の方にあの一面のコラムを、週に2回書かせてもらって、うん、あとは、週末は日本全国で子どもたちに、うん、あの勉強会ですね、
はい、
ラジオを作ったりプログラムを組んだりロボットを動かしたりってそういうことをやってる方々がたくさんいらっしゃるんで、お手伝いに飛び回ってます。
お、楽しそうですね。どうですか今の子どもたちってそういったものすごい興味ある子やっぱ多いんですか。
ね、もうこれも半世紀以上やってるんですけど、
はい、
ここ数年ものすごく子どもたちそれからご両親ですね、
はい、
リテラシーが上がってきてるんですよ、興味と、
そうなんですか。
多分これはあのコロナのおかげで、うん、全ての小中学生があのコンピューター端末全員持ってるわけですよね、
うんうんうん、そうですね。
でそのまあ、成果がね現れてるんじゃないかと思います。で今思ってるのはそういう人たちの中からアマチュア無線の免許を取る、
うん、
そういうような人を作ろうと思って、いろいろな仕掛けで、頑張ってます。
あ、じゃあもう毎週毎週そういう子どもたちと触れ合っていて楽しいですね。
いや本当に楽しいです。それから、まあ、学校でねあんまりこういうことを教えてないんですよね。
あ、まあ、確かに。
それから教えられる先生がいないんですよ。
はいはいはい、そうです。
もう小学校 1,2 年の理科教育、
うん、
それから社会科、うん、なくされてからもう30年近く経ってんですよ。
え、今もう今ないんですか。
はい、ないんですよ。
え、そうなんだ。
もう大変なことしてくれてもう取り返しつかないなと思って、
ね、どうやって電気がつくとかなんかそういうの小学校のねでやりましたよね昔はね。
一番感受性の 強い時です、
うん、ですよね。
本当にどうしようもないと思って、
うん、
テレコヤ方式で全国で頑張ってる皆さんに微力ですけど、うん、私もお手伝いしてます。
本当いいことですね。じゃあぜひね、はい、そういったの今アマチュア無線のクラブがね全国にたくさんありますから、そういうクラブ単位でそういったものをなんか主催していただいて子どもたち集めてねなんかやりたいですね。
はい、本当にそう思います。あとやっぱりね体感させるっていう、あの自分の体で触って感じさせるっていうのがすごく大事だなということで、
うん、
今はスピーカーに触らせたり、
うん、
レコードプレイヤーを持ってって針に触らせたり、
おーおーお
ー、レコードの溝を見せたりなんかして、
うん、
あの、みんなにびっくり してもらってます。
そうです、
ね、親もびっくりしますね。そういうのやったことないから。
確かに今の小学生ぐらいの親の世代だともうわからない年ですね。そうですね、
はい、まあ、だからラジオを作っても、
うん、
あのアンテナですね、 FM のアンテナを作って、うん、両手で広げて指向性を体感してもらったりなんかしてるんですよ。
あ、こうやったらちょっと入りが良くなって、こうなったら奥入んないなとか、
は
い、
うん、ものすごく喜びますみんな。
それは楽しいですね。まあね、そういうね楽しみをねたくさんの子どもたちに与えてるということですけど、はい、なんかね、はい、今度小耳に挟んだのは子どもさんだけじゃなくおじさんおばさんたちも一緒にラジオの制作やるんだっていう話を聞いたんですけど。
いや、そうですね。いや、ま、これあの羽田さんがたちがやってるネットでも、
うん、
あのその話 あの出てしまったんですけど、
うん、
私もあのその BCL ブームを仕掛けた人間として、
はい、
実は秋葉原 BCL クラブっていう、それこそおじさんおばさんたちが集まってBCL の話題で一杯飲みながら、楽しむっていうのは会があるんですけど、
はい、
まあ、そこの主催者の方にたまたまうちでやんないかっていう話とラジオを作ってみませんかっていう話をしたら、
うん、
あっという間に11人かな今のところ、うん、僕は限界だと思うんだけど、と泊まりがけでやりましょうっていうような話になって、もう楽しみにしています。もう ラジオの方は準備できたんですけど、まあ、1月末ですから、あとなんかみんなが喜んで食べれるようなものを作って昔話したり、
いいですね、
私が本当に若い頃一生懸命頑張った、編集した時の資料なんかとか、
うん、
あのまあ、有名な山田浩二先生とか皆川先生の写真とかもあるんで、
うんうんう
ん、そんなのをみんなで見て楽しもうと思ってます。
じゃあもう大体大橋さんと同じような年代の方たちがたくさん集まるんですか？
いや、ちょっと低いですよね、僕より。
お若い方。
若い、あの一回りかこいら、ですね、もうちょい若い方いらっしゃいます。
じゃあ今回はね、ちょっと来月1月の27、28と泊まりがけでやるということですが、もういっぱいになっちゃったということなんで、
はい、
またちょっとね、2回、3回とこういったものなんかやりたい、行きたいという方が増えたら、またなんかやっていただけると。
まあそうですね、
ね、
あの今私はもう独居老人で広い家に一人で住んでるんですけど、
うん、
まあ、あの私はゲーム業界でもあのレジェンドなんで、そういう関係者の方も集まってここでみんなで、料理しながら、うん、いろいろな企画を立てたりなんかもしてます。
あ、いいですね。じゃあね、ちょっと泊まりがけじゃなくても日帰りでもね、そういったなんか、はい、あのイベントがあればまたちょっとご紹介をさせていただいて、
はい、
多分行きたいっていう方もたくさんいらっしゃると思うので、
はいはい、
ね、
ありがたいことです。
じゃあまたね、このラジオの制作どんな感じだったか後でなんかまたお話なんかが伺えたらなんて思いますので、
はい、
はい、今日は本当に楽しいお話とね、お話本当にありがとうございました。
本当、はい、ありがとうございました。
はい、じゃあまたよろしくお願いいたします。は
い、ありがとうございました。さようなら。
はい、今日は元電波新聞社編集長のね、大橋太郎さんにお話を伺いました。 さあそれでは一曲聴いていただきましょう。懐かしい曲です。平瀬香美さんでロマンスの神様。
76.2 Music Lovers FM。
さあそれでは今週も、ハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なんかこうやってお話しするの久しぶり
久しぶりですね。この前が奈良山のイベントの公開収録だったんで、
はい、
ちょっと間が空いちゃったような感じですね。
ね、じゃあ今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日はどのような話題でしょうか。
はい、まずね、ランキングにはまだないネタなんですけども、国際宇宙ステーション ISS からですね、また SSTV の送信イベントが始まっています。
はい、
はい、なんかここのとこ毎月あるような感じがするんですけども
本当ですね。
はい、12月16日の土曜日の夜から日本時間で始まりましてですね、20日の水曜日の午前3時まで、ずっと ISS から SSTV の電波が出ているみたいです。
あ、本当に。はい、
で今回はですね、毎回何かテーマとか記念に引っ掛けて画像が出てくるんですけども、
はい、
1983年の秋にですね、NASA がスペースシャトルコロンビアっていうのを飛ばしていた時に、うん、コロンビアに、搭乗していた宇宙飛行士の方がアマチュア無線の免許を持っていてですね、うん、初めて地上のアマチュア無線化と、交信したっていう歴史に残る人物になられたんですね。ダブル 5LSL 応援ギャリオット宇宙飛行士という方なんですけども、はい、でこれからちょうど40年が経過しましたので、うん、人類が初めて宇宙からアマチュア無線で電波を出して地上の人と交信したよっていう40周年記念の送信イベントということで記念の画像が送られてくるみたいです。
ね、じゃあ40年前この方とつながった方ってどこの国の方なんでしょうね。
うん、私も実はね、いよいよ飛んでくるぞっていうんでどっかのビルの上でハンディ機で待ち構えていたんですけども。
本当に。はいはい、
もうね、みんなが呼んでいてです、呼び倒してしまって、
はい、
私の近所の方はできなかったんですが、実は日本でも何人か更新に成功した方がいらっしゃるみたいなんですね。沖縄の方って言ったかな、ちょっとはっきり覚えてないんですけども、
うんうん、
世界的には何十人かは確か更新ができていらっしゃると思います。
おー、そうなんですね。
はい、
いやあれから40年ですか。
あれから40年、はい。
ね、じゃあ今回はね、そういった映像を送ってくるということですね。
はい、多分なんかその40周年の、ね、記念の映像がたくさん送られてくると思いますので、
この方の写真とかが送られてくる、
はい、水曜日の朝の3時までやってますから、はい、あのスケジュールもハムライフ .jp に書いてありますから、ぜひ皆さん挑戦してみてください。ぜひぜひ、
もうやったよっていう方いらっしゃるかもしれないですね。
あ、そうですよね、
できたよとかね、な、じゃあぜひこの前ね、あのできなかった方はぜひ今回またチャレンジをしていただいて。
そうですね、うん、はい、
はい、じゃあそういった楽しみがね今や開催中ってことですね。
はい、
はい、さあその他には、
はい、じゃあランキングの方に行きますね、
はいはい、
12月の7日から12月の13日のランキングで、ピックアップをしてみました。
はい、
一番ですね、あの注目されたのがTSS 株式会社って、三田さんご存知です
か。はいはい、名前は知ってます。
はい、あのアマチュア無線 の、 あの保証認定を、うん、あの専門にやってくださる会社なんですけども、はいはい、この会社がですね、来年の3月の31日をもって、その保証の業務を終了しますっていう告知を出されたんですよ。
おー、はいはい
はい、12月の8日にこの告知が出たんで、気がついてすぐ記事にしたんですが、これがすごく話題になりました。
はい、これ古いですもんね、うん、昔からありますね、
ずいぶん長かったんで、
うんう
ん、だいぶアマチュア無線の変更申請とか開局申請で使われてる方もいらっしゃったんじゃないかなと思うんですけども、
はいはい、OM さんたちのよくお話の中に、その保証を受けなきゃいけないっていう時にこの TSS さんの名前はよく出てきてましたよね。
うん、そうですね、
うん、
自作の機械とかね、何か無線機を改造して、使いたいなんていう時には保証を受けなくちゃいけないケースがありまして、はいはい、今はJADさんと TSS 株式会社2つの、まあ、方法があるんですけども、うん、一時期は TSS しかなかった時代があったんですね。
そうですね、う
ん、はい、
ね、だからなんかやってんだけどまだ来ないんだよみたいな。
そう
なんです。そういう話をよく聞いてたなみたいな。
はい、すごく親切でね、自宅派に優しいところなんですけども、だいぶ時間がかかるという話も聞いたことがあります。
はい、はい、そういう話は私も OM さんが話してるのを聞いてました。
はい、ということで、はい、来年の3月いっぱいでなくなりますので、もし TSS で保証を受けたいという方がいらっしゃったら、ちょっと早めに、うん、アプローチをされた方がいいかなと思います。
うん、じゃあそうするとなくなってしまうということは、そうするとこれからはジャードさん一つになってしまうということなんですね。
はい、そうですね、アマチュアの保証業務をやるのは、その後はもうジャードさんしかないよということになりますね。う
ん、はい、わかりましたね。じゃあこの辺皆さんちょっとね、いろいろやる場合には気をつけていただいてね、いろいろ調べ、
はい、そうですね、うん、多分もうしばらくするといついつまでの受付は対応しますみたいな具体的なしつけの案内が出るんじゃないかなと思ってるんですけども、
そうですね、
うん、今のところまだちょっとその発表はないみたいです。
ギリギリに来ちゃったらね、できなくなっちゃうかもしれませんね。
うん、そうですね、
うん、はい、じゃあそういったものもがランキングに上がってきてるということで、
はい、
あとその他は、
はい、ですね、ちょっとびっくりなニュースなんですけども、はい、一山の国家試験にですね、うん、試験問題の誤りがありまして、日本無線協会がお詫びを出したという
あらあら
ニュースが12月の9日にありました。
あら、じゃあ何、はい、もしかしたらそれの問題は外れてみんな合格になる、なんで当たりになるのかしら。
はい、12月期の一山の国家試験っていうのが12月の頭にあったんですけども、
はいはいはい、
そこでですね、これ難しいんだな、抵抗と誘導リアクタンスによる直列回路の中の有効電力と無効電力と非相電力の組み合わせで正しいものは1から5の中のどれかって言って、
うんうん、
1から5の選択肢が並んでるんです、
うん、
まあ、公式みたいなものが、はいはいはいはい、でところがその正しいものが1から5の選択肢になくてですね、
あら、うん、
答えが出せないと、
うん、
で12月の9日の日に日本無線協会がホームページにですね、
はい、
すいません選択肢が正しくはなくありませんでしたということでお詫びを出されて、
うん、
でこの問題に関しては受験者全員を、まあ、正解として5点差し上げますと、
うん、
いうことになりました。
じゃあでもこれ当日誰かすごい、ね、詳しい方はおかしいぞって気づいた方いらっしゃるんですかね。
うん、 ね、多分気がつかれた方もいるでしょうし、うん、あれどれかなって言ってこの問題でだいぶ時間をロスった方もいらっしゃるんじゃない
かもしれないですね。
ね、いう感じがします。で、私が知る限りですね、うん、あのアマチュアの問題で誤りがあってこういうお詫びを立て、対応の処置を取るっていうのはですね、ちょっとなかったん、しばらくなかったんじゃないかなって気がします。
あと1問で合格っていう方ラッキーだったかな。
ラッキーだったかもしれない、ね、はい、
まあ、私があったらそれだった私
そうですね、この12月期の一山の問題はヘンテナ の、 ちょっと、ね、変わった問題も出てまして、うん、アンテナでヘンテナを使ったことのある方にはすごくラッキーな問題だったなということで、
うん、
皆さんもう合格通知がそろそろ届く頃じゃないかなと思うんですけども、
ね、
喜ばれてる方もいらっしゃるかもしれない、
そうかもしれませんね、はい、じゃあそういうのがあったということでちょっとこれはね、もうあれですね、皆さんねラッキーと思っていただければと思いますね
そうですね、はい、
あともう一つぐらい何かありますか。
はい、じゃあもう一つ、はい、簡単に11月23日のアイコムさんの奈良山のイベント、
はい、
三田さんと私も行きました、
はいはい、
でこの会場でですねアイコムのスタッフの方が、新製品のハンディの受信機 ICR15 のですね講演をされたんですね、
はい、
こういう特徴ですよ、こんなコンセプトですよっていうもので大体15分ぐらいなんですが、この動画をですね実はハムライフ .jp で収録させていただいて先日 YouTube にアップしました。
はい、
はい、でこのアップしたよって記事がですね注目を集めて、YouTube のアクセスカウンターも大変伸びているというようなことで、このご紹介の記事を作りましたところ、結構やっぱり反響がありました、
ね、皆さんもこれ結構待ってらっしゃいますよね。
うん、すごく面白い受信機でね初心者の方にもぴったりですので12月中発売って聞いてるんでそろそろかなと思うんですけど、
そろそろ金額がもうね、ねえ、この前出ませんでしたからね奈良山でね金額がね、
そうですね、
うん、そこがちょっと早く知りたい、ところですが、うん、
ね、いくらぐらいでいつみたいなお年玉の使い道とかね、いろいろ。
そうであります。私も12月の頭の時に東京でやった時にもちょっと行ってきたんですけど、
はいはいはい、
その時にもお値段は言っていらっしゃらなかったので。
あ、そうですか。
そうなんですよ。
なかなか難しいのかな決めるのが
ねえ、そうですね、まあでもね出たらすごい人気が出る機種の本当一つですね、
うん、そうですね、間違いなく人気になりますし航空祭とかねエアバンドを聞く方とかには、うん、多分たまらないいい機会になるんじゃないかなと思います。
そうですね、
はい、
なんかこの前それでまだ自分でそういったなんかポイントをこう増やせるメモリーのところがありますからみたいな。
あ、なるほど。
なんか最新バージョンですよみたいな、
どんどん、ね、言ってカスタマイズして、そうそうそう、いいですね、
なんか言ってましたからね、
はいはい、
じゃあぜひ一日も早い発売をということで、はい、楽しみに待ってたいと思います。
本当に、しかも、ね、買いやすい値段で出てくれるといいなと思っています。
そうですね、はい、ということで今週も羽田さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました、
は
い、
来週が今年最後の放送となりますので、
はい、
はい、またよろしくお願いいたします。はい、
来年もよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。はい、
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon。
はい、お送りしてまいりました。 Beam Antenna いかがだったでしょうか。今日もね、楽しいお話聞けたかと思います。さあ、年内はですねもういろんな各支部のイベントごとも終わったようでございます。支部の方はねいろいろ会議とかそういったものが多いみたいです。そしてもうすでにですね来年の合宿交換会新年会のご案内を出している支部がありますので、ぜひ参加してみたいなという方はねお住まいの地区のホームページの方確認してみてください。各地でね新年会今年はやるよっていうところ多いみたいです。はい、もう忘年会じゃないですよ、新年会のお話ですよ、ということでねぜひそちらの方もチェックして参加をしてみてください。さあ、そしてね、アマチュア無線の方はお正月ニューイヤーパーティーの方もね始まりますから、ちょっと暖かい、まだ本当に12月暖かいので暖かいうちにちょっとアンテナメンテナンスしてお正月からのニューイヤーパーティーの方にもねぜひ皆さんに参加していただけたらななんて思っております。ということで今日もそろそろお別れのお時間でございます。先ほど言いましたように来週でビームアンテナ今年の放送最後となりますのでね、来週もぜひ楽しみに聞いてください。お相手は JI1BTL 三田香織でした。 ビームアンテナ。この番組は FM パルルンの制作でお送りいたしました。それではまた来週です。さようなら。